ジオもっこもこパレード。
神戸の方に行くとサンダ雪大丈夫やったってみんな言うねんけど、サンダは全然雪ありません。ともきんです。
僕は言おうとしたことを真っ向的に否定してきましたけど、もう雪は勘弁してケロ。まさとでーす。
ひどかった？
うちの周りはひどかったですね。
あ、ほんま。
先週、
うん、
この配信日から言ったら、先々週になるのかな。
先々週か、
うん。うん、週末的には2つ前の週末ですけど。うんうんうん、まあ、雪ひどくてねー、うん。
降ってたみたいな。
はい。すごく積もって。
どれくらい積もったん？
国道を、うん、がもう普通にノーマルタイヤが走れない。
あ、そんなに行った
ぐらいに行ったんで。
へ
ー。うん。
何センチぐらい？結構やな、ノーマルタイヤで走れへんって。
そう、だからうちの前は普通に10センチとか行ったんちゃうかな。
へー。
うん、
へー、
うん。あの、サンダってすごい雪国みたいなイメージ持たれますけど、うんうんうん、そこまで。
そうそうそう、全然やで。
そう、あの、電車止まるぐらいの交通麻痺するのって、
雨の時。
3年に1回。
そうそう。雨の時に、あの、線路が冠水してるって。
ああ、そうですね、うん。
雪ではあんまないよな。
うん、
ほんま何年かに。
だから、2年ぶりやったんかな、うん、今回そんなパニックなるぐらいの。
パニックなったん？
パニックっつうか、まあ、電車は止まってないですけど、
うんうんうん、
店閉めるかどうか考えちゃうぐらいの積雪っていうのは。うん、
この辺はなかったよ。
そう、この辺ね。あの、うん、だからこの十九神周辺と、うん、うちのクロスロードは10キロ離れてますんで。
ここサンダの都会やから。
うん、そうですね。
マサトンとかサンダの笹山やもんな。
サンダの笹山。でもね、僕んとこでも、まだマシよ、
うん。
だって僕、コンビニまで30秒ですから。
まあ、そうやな。
はい。まだいいんです。国道沿いやし。
そうやな。
もっとひどいサンダあるじゃないですか。
うん、奥の方な。
奥の方ね。ひどいって言ったら悪いけど。
あっちの方はあっちの方でさ。
あっちの方毎年、4月にちょっとバイクが暖かくなったから、ちょっとバイクの、で、あの、信号とかないから、うん、あっちの方にちょっと走りに行ったら、うん、4月やのに雪残ってたりしますから。
あるあるある。
うん。
いや、あっちの方は雪残ってるぐらいの方がいいね。うん、アトラクションやから。
風流。
そうそう、あの、うん、もう、テーマパークみたいになってるやん。
うん、
あっちの方はね。
うんうんうん。
サンダからちょっと奥行って、笹山とか。
あっちとか、あの、一応、あの、サンダ氏啓蒙のために言うときます。サンダ氏、孟子。
孟子ね。
母と子と書いて、孟子とか、ね。
陽卓寺。
落ち腹とかなんか、ね、うん。
あの辺はひどい。
はい。うん、あの、まあ、まあ、観光地ですよね、サンダの、うん。なんていうかな、サンダの田舎部分を一番こう、なんていうかな、いいとこですよって、打ち出してる土地ですわ。
蕎麦道場とかあるんだけど、
はい、うん、
多分50センチくらい積もったんちゃう？
うん、
笹山で50センチくらいやろ、
うん、
うん。だから多分積もってると思う。うん、
で、僕のクロスロードから一番近いところで、うん、結構バス釣りの人らとかが、とか訪れる青野ダムっていうのがあるんですけどね。はいはい、そこ青野ダムを経由して、その、孟子の方に抜ける、うん、もう、なんていうんかな、あれは、山道やけど、舗装はされてるんですけど、うん、すごい、すれ違われへんような、
あるな。
一本道を、
はいはいはい、
の途中に天滝っていう滝があるんですけどね、うんうん。あそこがね、こう、滝のまんま、凍ってしまう。流れ落ちるまんま凍るっていうのが年に一回ぐらいあって、うん、で、まあそういう時はテレビの撮影が来たりとかするらしいんですけどね。僕、うん、その凍った様は見たことないですけど、いつも夏に行くんですけど。
いや、天滝がさ、
はい、
凍るっていうと、すげえ寒いんかなと思うね。まあ寒いねんけど、
うん、
天滝自体の規模が、全然滝じゃないやん。
まあそうなんですか。
ちょろやん。
そうなんですかね。うん、
滝ってどうやで。
あ、ミノル滝とか？
そうそうそう。あの、下でこう修行できるのが滝よ。
はいはいはいはい、はい。
天滝入れへんよ。
そうですね。うん、
頭二つ入ったらもう終わりや
ろ。うんうんうん。
だからまあ凍りやすいんちゃ
う？
とか言いながら昨日の朝がサンダマイナス9度やで。
へぇ
ー。うん。
うん。
マイナス9度やで。
寒いですね。
北海道より寒いねんで。
そうなの？いや、
いや分からへんけど。
そんなことないと思う
けど。分からへんけどやな。
うんうん。
まあとてつもなく寒いわ。
うん。うん。
だからみんな言うねん。
うん、
雪大丈夫か。
なるほどね。
ない。うん、
てか雪積もっちゃったらあったかいっすもんね。
そうそうそう。
どっちか言うたら。
そうやね。雪降らへんから、うん、寒いねんここ。
あの放射冷却でしたっけ。
うん、
気象用語で言うところの、うんうん、あのほんまにあの雲一つない晴れ晴れとした朝がむちゃくちゃす。
そうやな。
冷え込むみたいな。
うん、もうちょっとこれ多分六甲さんから離れたら、
うん、
雪が降りやすくて。そうそ
う。雪が降るっていうのは、うん、雨雲があるってことですから。
そうそうそう
それはもう。なんていうかな。空に蓋をしてくれてる状態やから、 言うてもそんな寒くないんですよね。寒くないねんな、うん。
雪が降る直前が寒いね、
うん。うん。
サンダーはずっとその雪降る直前状態やもんな。は寒いわ、
うん。うん。
ひたすら寒いもんな。
うん。うん。
やんないますな。
うん。そうですね。まあ、商売してる身としても。
うん。
きっつい。いや、ほんまきっついっすよ。ほんま。やばいっすよ、ほんと。
怖へんやろ、お客さん。
ちょ、ほんとに来月の家賃とか電気代とか、ほんま払えんのかなっていうぐらいやばいっすよ。
まあなあ、出てかへんわな。うん。いくら部屋の中温めててもさ、うん、外気がそんだけ寒かったら、やっぱコーヒーとかすぐ冷めるんじゃん。
うん、でも今年からね、うん、石油ストーブも入れて、いわゆるエアコンと石油ストーブと、うん、電気代プラス、
灯油代払って。
灯油代払って、ちょ、うん、ダブル体制でね、去年までちょっと、うん、広いんで、木造で広いんで、うん、もっと暖かくしたいなーって思って、うん、ちょっとお客さんのことも思って、すごいね、あの、暖房化、
うん、
全力暖房してるんですけどね、うんうんうん。めっちゃそういう、あの、経費使ってる割にはお客さん、去年より全然来てくれないんで、ちょっときついっすね。
そらしゃあないな。寒いもん。わざわざ出てかへんわな。この時期
に
な。
うん。
まあ、申し訳ないな。
うん、いやでも、うん。あの、でも快適ですよ。あの、クロスロード入っちゃえば。
まあ、中はな。
はい、もう自慢の石油ストーブがあるんで、本当に。
今まで何やった。
はい。そんな感じでね。
うん、
あの、まあ、気温は寒いですけどね。あの、心だけはあったかで、行きましょうよ、今日も。
は？
ああ。じゃあ、今日も、ともぎんに
言えへんのまだ言えへんの
いや、言えますけど。
言うて言うて。
いや、でも今日も行って、あの、ともぎんにぜひぜひ、お願いしますわ。
うん、しゃあ
ない、ね。はい。
行くよ。
はい。
サンダー、ヘタレイリオ
ロンスタイヘタレイディオマサトトモキンスタシ君進むのリスペペ
あ
今宵もバカ野郎4人組が笑かすとやかノハヘタレイディオ新しい扉をロックヘタレイディオダブルクリック流れてきた久しくん遠くでメイクはスマイルフェイス新しい扉をロック開けるにはこのダンスクリック流れてきたレゲエミュージックでメイクはスマイルフェイスアッタモーニングクロスロードでコーヒー裏には秘密基地おとといこの通りフィーリングフィーリングコーヒーおかわりちょうだい進むでウイスキーハイボールで頼み餃子を一口この味やみつきフィーリングまた明日も来てな365日自分の道って一体何そんなことを考えてる間に好きなことだけやってけるようにララララジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル音楽とトークのランデブトモキンさん今日も舵を取るララララジオで表すメガヘルツよりもネットで探す
この番組は兵庫県豊岡市担当庁柿本製作所の提供でお送りします、
ここでメール紹介をしたいと思います、
うん、はい
ということで、
うん、
しましょうかってともきと喋ってたら、
うん、
今まさにねメールが来てたんですよね、
すげえ。
でこのメールが異常に長いんで、うん、このパートは多分これを紹介したら終わ
りそんなに長いの、
うん、
15分くらいあんの
これ読むだけで普通に5分以上いくぞ。
あ、まあ、まあ、
ちょっと休憩しとくわ。うん。頑張って書いてくれたんやろな。うん、僕もね、初見で読むんで、
うん、
噛んだりなんだりやはちょっと甘く見てね。
はい。
海外にお住まいの、10代男性、ブラック東流からでーす。
あ、ブラックなん？
うん。
ブラックなんね。
京都の東流からだね。
はいはいはいはい。
はい。天竜源一郎みたいな声でお願いします。どうしたらいいんですか僕、この方存じないんですか
天竜源一郎みたいな声でお願いします。
あ、そんな声なんですか俺、警察と伝わしたもんです
よ。じゃあ
、これ違う。これは誰
違う人。同じ系列やけど。
まあ、あの、聞いてる人のことを考えて、あの、どっちで行こうとも、多分、聞きづらくなっちゃうんで、普通に読みたいと思います。おらおら、ブラック東流だめっちゃ今、期末テストと卒業に向けて忙しいけどメール送ってやんよ。
うん。
千葉のバカを囲む会、県新年会、イン進む。
おい、おい、ごっつい大先輩や。バカ呼ばわりか。
いや、あのね、正確に言うと、千葉のアホを囲む会ですから、ここを間違いなく。
それただのバカやんか。
うん。あの、僕らはね、愛を込めてね、アホとね、バジェブさんのこと言いますけどね、お前言うたらあかんねん。
バカ。馬と鹿って書いてバカやね、うん。
あと、県新年会、うん、新年会の意識なかったですね。
なかったね。
さよなら進む会って感じですね。そうそうそうそう。はい。ありがとうな。楽しかったぜ。ね、はい。進むさんの顔も見れたし、うん、美人ピアニストも見れたし、満足だったぜ。
うん。
バジブさんからもらったピーナッツめっちゃ美味しかったぜ。
うん。
ニキビが出るほど食ってしまった。それはそうと、このラジオ、身内聞いてるとか思いもしなかったぜ。この後この話してんのかな？ちょっと僕初見なんでちょっとわかんないですけど、このままちょっと読み進めますね。
はい、
このね、その、身内が聞いてる話は結構面白い話だったので、ね、
うん、
掘り下げたいんですけどね。うん、前回メールで現実と離れた場所って書いたけど、一瞬で目の前に来てしまったぜ。そんなん言うてたな。
そうやな、言うてたな。
うん。世の中狭いわ。うん、ところで、元カノのことと、後輩ゲス処女の話、待たせたな。卒業するし、大暴露してやる。
おい、身内聞いてたんちゃうんか
い。っていうか、もう、
大丈夫か
ええんかな、俺。あんまそんな、別れた彼女のこととか、なんか、くどくど言うなよって
思う。いいことやったらいいけどな。
うん。元カノは、このラジオ聞いている先輩も知っている可能性あるけど。はい、はい。うん。ちょっと説明しておきましょうか。
せやな。
はい。
変えてなさそうな、それ。
うん、わからんけど、一応ここで説明しておきますけど、
うんうん、
あの、番組のメールもらってた京都のちさちゃんっていう、はい、もう大学生、
ね。大学生やね。
のね、うん、女の子が、まあ、ともきんライングループで交流もね、ずっとしてて。
はい。
番組にはメール一回だけしかもらってませんけど。うん、で、東流が、今回、1月の飲み会に、また、忘年会も来てくれたけど、今回も来てくれて、
はい、
で、その時にトモキンに、その、LINE グループ、
入れよと。
入れよってなって、入った時に、うん、いきなり、このチサって人、知ってますっていうか、
そう。
同じ、部活の先輩でしたって。
しかも少人数の部活の。
そうそうそう。なんて狭いんや、お前らって。
先輩から、あんた何してんのってメール来たって。
ねえ、本当に。京都の二人が、サンダのラジオで、
そう、
リスナー同士で。
すごいよな、うん、しかも先輩後輩。
うんうんうん。
おもろいで。
ねえ、これ、ちさちゃんはこれ、こんな、これを番組で言われて嫌かもしれませんが。
そうやな、うん、でもぶっ込んでくんだよな。
まあまあ、しゃあないからね。
さすがブラック。
うんうん。悪い後輩を持ったと思って。うん、はい。どこまで読んだやろうね。うん。告白したのは、生物部の、この生物部っていうのが、そっか、割と暴露ってんな、こいつ。
うわぁ、すごいな
ぁ。ちささんと一緒やった、
そう。
部活らしいですね。
ちさちゃんも生物部
だね。はい、高校生やった時にね。うん、生物部の合宿に行った時だぜ。
合宿あんねや。
宿泊施設で男の部屋に一人で入ってきたから遅くまで話してたら、彼女と俺以外の全員寝落ちしたから告ってやったんだぜ。ドキドキもんだろってか、お前のこの文体なんやねん。で、んで、OK もらって付き合ったはいいけど、デートで何もかも任されるわ。家が遠いわでめっちゃ大変だったんだぜ。んで、大学遠く行くから私と大学どっちがいいの的なのを言われたから大学取ってやったんだぜ。ワイルドだろ、ああ、そういうことか。んで、その後、元カノから LINE ブロックされるわで結構うざいって思った瞬間冷めたんだぜ。ちょっと文字化けしますね。はい。
文字化けなんや。
文字化けするような文字を使ってくんな。はい。はい、次、後輩の話な。後輩は部活でもないものの生物部によく来るやつなんだよ。
すげえな。なんだよ、よ。
生物部の活躍がすごいね、東流、本当に。最初会った時から、昼ドラのドロドロしたのが好きだとか、彼氏欲しいわとか言ってて変だなぁとは思ったんだけど、そしたら2回目に会った時に、先輩って、童貞ですか？あはん？って言いおったんだよ。めっちゃびっくりしたんだけど、やりちんとも言えないし、童貞っていうのも気に食わないから、なんでそんなこと言ってんって言うと、私、主婦だから、どうかな？ と思って、で、ここからひたすら文字化けしてるのよね。
何それ？わざと？
テヘペロね、彼女いるの？はぁ？いるとだけいい、その場終わったんだよ。
あ、読めるんじゃないっち
ゅう
ね。
はいはい。うん。1ヶ月半後ぐらいに彼女と別れたことの話を流れで言うと、サンシャイン池波並みに、イエーイって言ったんだよ。はぁ、
うん誰が言うたそれはもうちょっとわからへん。
うん、サンシャイン池波は、
うん、なんとなくわかる。
池崎、池波ちゃう、池崎か。
池崎。
まあ、わかるんですね。うんうん、あ、わかるんですね、そういうのね、トムキンもね。
はい。
別れたことに喜ぶなよ、クソが。その時は耐えきれずにちょっとイラッとしたら、リア充がこの世からいなくなって嬉しいです。だってよ、呆れすぎてその時はもう終わったけど、その後からボディータッチが余計ひどくなったんだよ。え、ちょっと待って、これ後輩？後輩やんな。
うん。
うん。科学部の後輩やったっけ？
違う。物理、科学部？生物部に来る。
生物部は、生物部か。
よく来る後輩。うん、違う部活。
うん。
要はその、もともと合宿に行った子と付き合ってて別れて、
うん、
そのボディタッチする後輩が来たってことやな。
うん。うん。
なんちゃうかな。
なるほどね。
うん。う
ん、卒業するまででいいから、他の人に言わないからって都合の良い女演出してんじゃねえよ。後輩ゲス処女イラつきますか？激おこちょいイラ、イラ、激おこぷんぷん丸で評価してくれよな。いろいろあって、あともう一人紹介させてくれ。まだもう一人いきますよ。ゲームの掲示板で知り合った推定30後半から40前半の人とめっちゃ仲良く LINE してて、1年半くらい連絡取ってる女がいるんだよ。その人から急に私のこと好き？だってよ。
へ
ぇ。はぁ？電話しかしてないし、顔もそんなに知らん人に好きだわとか言えねえからっていうのがあったって話。ただそれだけ。それから自慢。センター。記念受験したけど、生物94点だったぜ。
うん、
あと、先輩と一緒に考えたメール送るからな。待っとけよ。じゃあのー、ということで。
はい。
どうも、京都のトールさんメールどうもありがとうございます。
はい。どっから行ったいの？
じゃあ、バジブさんとの思、
あ、
バジブを囲む会の思い出から行きましょうか。
バカを囲む会な。
はい。アホです、アホ、アホです。バジブさんはバカでは、バカではないです。
アホを囲む会な。
バジブさんアホです。
千葉のアホを囲む会。
はい。はい。今月やりましたね。
最初の日曜日やったかな。
うん。うん。うん、まあ、だから、3週間以内に2回関西に、千葉から、彼はね。年越しと。
そうやな。
はい。
新年と。はい。来てくれはって。
成人の日前後に。来ていただいて。うん。
ありがたいね。
はい。ダイニングバースがね、もう言うてる間になくなるということで。
そうそうそう。
はい。うん。
まあ、来てくれてね。よかったね。そんな来てくれはった人にアホとかバカとか言えへんけどな。
でも、千葉から来るってアホやん。
アホやな。本人喜んでたけどな、アホって言われて。
うん、まあまあ楽しい日でしたね。
そやな、うん、バジブさんの他に、
はい。
誰が来てくれた？
リスナーで言うと、これ京都からこのね、うん、高校生登竜が来てくれて。
バカが来た
な。はい。うん。
あと、ピアニスト。
あ、江島さんもね、はい、当日その、バジブさんが、何が進む以外の、
うん、目的が
ない。目的として、江島さんのピアノを聴きに行くっていうのを、ね、大阪で。はい、行ったんで、その後、ね、来てくれましたね、江島さん、ま
あ。あれは、こんわけにいかんやろって感じだから。で、あとは、ハマーとマサトと。
そんな感じだけです。
そうやったっけ
な。そうですよ、そうですよ。
そうやったな。
うんうん。うん。
なもんか。だから、1、2、3、4、5、6。
そうですね。だから、あれ、うん、今年の第1回目のヘタレイディオの配信よりさっき、やったんで、
うん、
まあ、ね、もうすでに皆さん聞いていただいてますけど、
はい。
トモキンと僕とも、体調悪かったですよね、年始がね。
そうそうそう、年始がな。
まだそれちょっと引きずってたんで。うん、
あんま体調良くなかったよな。
非常に僕も変な言い方して。
あの日は、でも、進むの後に、うん、どこ行った？
かけるんとこ。
かけるんとこ行って、はいは
い。それで終わりですよ。
それで終わりか。
うん、
あ、健全やったな。
うん。
あの時ちゃんと2軒目も行ったし、
うん、うん。
うん。大丈夫。
それがね、
うん。
僕ね、いつも大阪で飲んでるじゃないですか。うんうん、で、大阪駅の終電が11時25分なんですよ。
はははは。
ね。
はい、
で、僕は終電で帰るってサンダーで飲んでて、うんうん、で終電や、サンダーは大阪とちゃうから、じゃあ12時25分やなっていう、勝手にただ1時間足すっていう、うん、なんか知らんけど、
はあ、 そんなんしたん？
僕の中で11時25分が終電やって勝手に思ってたんですよ。あいの駅に帰る、うん。で、それに合わせて、2軒目出て、うん、まあ、今回は多分ちゃんとお金払って出たと思うんですけど、ハマーと一緒に帰ったんですけど、三田駅に行ってびっくり。
はあ、
もう新三田までしかない。
ああ、そうやったんや。
はい。で、その時刻表見たら、12時7分かな。
せやろな。
が、最終、佐世間口行きの。あ、そっか。
いや、1時間もかからへんよ。
はい。
大阪から。
あ、そっか。なんか思い込みって怖いな、と思って。
どうした？
で、新さんだからあれで帰ったよ。結局、
アホやな、
風邪気味で、
うんうん。そんなん千葉のアホの部屋に一緒に行ってもらったのに。
いやいやいや、まあまあまあ、でも、まあ、風邪もほぼ治りかけ、やった時やったんで、うんうん、なんだかよくわかんない。でも、割と、うん、ほんまに結構疲れてて、もう目もうつろやったって言われたんで、
うん、
その時のそのかけるの店にいてる時点で、うんうんうん、そっから歩いて帰った。記憶全然ないんですよ。でもちゃんと歩いて帰ってるんですけど、タクシー乗ってないんですよ。
へえ、すごいな。
タクシー乗れないぐらい今ちょっと店が暇で。
リアルやな、はい。売上イコール収入やねんな。
はい。すごいな。いや、本当に本当に。うん。
いやでもあの日結構みんな酔っぱらってたよな。
うん。
夜飲んでたもんな。
うん。うん、それでも忘年会よりかは僕マシやったのつもりやねんけどね。
あれがひどかったよ、うん。忘年会がひどかった。
忘年会飲んだ酒がね。
そうそうそう。
うん、水濠伝ビールがね、
うんうん。だって、あれやで、ウーノで結構ワイン、カンカン開けてたもんな。
う
ん、
そうですね、うん。結構飲んでましたよね。
そうそうそう。
で、なんか誰か知らんけど、なんかサンダで夜遊びしてる女ってなんであんな見た目が全員一緒やねんっていうか言って声がでかいって怒られてましたね。
そんなん言ってた？
はい。まあ僕が言ったんですけど。
誰
や？進むのカウンターでなんか集っとった女と、その後ウーのね、隣のテーブルに来た女の見た目が全く一緒で。
おったな。
うん。
あんなんやな。
でも、あんななんていうんか、ほんま絵に描いたようななんかさ、ミーハ女、大阪でもなかなか出会わへんぞ。
いや、だから2年ぐらい前におったんちゃ
う、
あんな。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。ちょっとタトゥー入ってたりすんねん。
あ
いや、ええねえねあんな。帰、うん、らしいかな。
そうですかね。
見てる分にはええかな。
はい。
うん、まあ、その中で、ね、東流がそういう出会いがあって、うん、まあ、先輩と交流ラインで出くわして。
そうですね。
うん。
うん
で、
ちさちゃんね。
ちさちゃんに、こんなんやねんけど大丈夫って言って、
うん、
LINE で連絡したら、うん、大丈夫です、言って、うん、東流とまた大手メールします、言って。
あ、
う、あ、ん。それがその先輩と合作のメールやな。
ほうほうほう、うん、なるほどね。だから、東流は、この日は、
うん、
もう、ヘタレードよりメール送れないですよ、って言ってたぐらい、なんか、
ちょっとへこんでたな。
ほんまに近しい人を、バッティングしてしまったっていう、罰の悪さをすごい言ってたから、まあまあでも、こうやってメールね、送ってきたからあれやけど。
まあなんかあったやろな、きっと。
諸女だの、どうのこうの、国土だの、どうのこうのね、メールね。
そう、二人の中で多分連絡したやと思うで。
うん。
ここまで OK みたいなのがあったんちゃう。
なるほどな。じゃあちょっと、緊急企画やりますか。
何すんの何すんの。
東流から千佐、先輩への手紙。ちさ先輩から後輩東流への手紙を、直接じゃなくて、ヘタレイジョーにメールで送ってもらって、
ここで読むの。
それをここで読む。
もういいね、いいね、
うん。
送っててくれるから。
ちょっとこの悪の企画、ぜひ二人、ちょっと。
乗ってほしいな。
乗ってみてください、うん。はい。うん。
ぜひお願いします。
はい。まあね、まあ東流はね、もう大学が決まったんで、うん、もう余裕のよっちゃんで、ね。
そうやな。
一応、忘年会も新年会も。
新年会も飲んでなかったもんな。
飲んで
なかった。
まだ
高校生やもんな。
一応というか飲んでないんですよ。うん。うん。うん、まあ言うてる間ね、二十歳になるからね。
うん。
うん。
まあまあまあ、また、年代追ってから飲んだらいいね
ん
し。
うん。うん。うん、で、まあ、このね、長文でくれた、っていうのはまあ、ええわ。別れた女のこととか、振られた女をくどくど言うのはよくない。
そう、男らしない。
うん。という感じで、はい。すいませんが、これ、ほんまこれ読む直前に来たからね。うん、
なんで文字化けしてんの？
文字化け、なんやろね、絵文字とかそんなんなんかな。うん。iPhone の文字とかなんかな。
ああ、だから、iPhone の絵文字か。
Android で読めないとかなんかな、うん。うん。わかんないですけど、まあまあまあ、読む人のことも考えた、文を作るの、
ね、
のとかもね、またね、うん、これから大学生になって。
そうやな。
考えて送るっていうのも大事かなと、は
い。先輩に教えてもらってください。
ということでね、ちさちゃんと通り、そのメール企画、
うん、
ぜひ、よろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。待ってるよ。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です妄想です。
芸能ネタに疎いともきんなんですけどね。
はい。
まあ、PPAP ぐらいは知ってます。
あ、もちろん知ってる。
うん。
知ってるよ。
うん。どうですか？今年入って。去年のね、この1月後半ってね、うん、もうベッキーのゲス不倫とか、
ね、
スマップ解散とか、
はいはいはいはい、
結構、
あったね。
芸能ニュースが、もう、うん、わちゃわちゃになってえらいこっちゃったんですけど、うんうんうん、今年はまあ、特に、ないですか。
PPAP が武道館するらしいな。
武道館、うん、うんうん。うん、
それ結構すごいな。
うんうんうんうんうんうん。
はい。
うん、
あと PPAP の新曲好き。
PPAP の新曲って、オレンジジュース？
そうそうそう。
オレンジジュース
めっちゃ好き。
OJ ですか？
そうそうそう。
ちなみに、うん、クロスロード、オレンジジュース一応、
うん。
まあ、めったに通らないですけど、メニュー入れてるんですけど、オレンジジュース通ったら、年表に、OJ って書きます。
まあまあ、せやろ
う
な。
うん。
なんでせやろ
う
な。
うん。グレープフルーツジュースは GFJ って書きます。
ああ、グレープフルーツジュースか。
はい。
ほうほうほうほ
う。うん。ホットコーヒーは HC です。
まあ、だいたいせやろ
う
な。
はい。うん。
うん。何
え、なんで OJ って、割と僕は OJ って聞いたら、
うん、
オレンジジュースっていうのがまずパーンってくるんで。
そうかそうかそうか。
そのままの意味やったんで。うん。うん、
いや、あれわからへんかって最初聞いたとき。何の話かなぁ。
うん。
めっちゃ良かった。
あれが何が面白いんか分かんないんですけど、外人にしたら面白いのを狙ってんのかな？
なんかな、あの、うん、コメント欄とかでさ、
うん、
何が面白いか分からへんとか言って、
うん、
書く人いっぱいいるけど、
うん、
じゃあ何が面白いのあなたってって思うねんな。
う
ん。何が面白いの？例えば、何がいい、うん、マスト好きなやつ何がある？
僕、チュートリアルの福ちゃんが好きです。
何が面白いの？
ね、チュートリアルは、
うん、
あのね、面白いから好きなんじゃなくて、
うん、
あの二人が仲いいから好きなんです。
いや、だからそうやってそれでいいやんか。
そうですね。キャッキャキャッキャしてるのが好きなんです。うん、
それをさ、
うん、
別に理由が、他の人は違う理由かもしれへんけど、
うん、
あの歌の何が面白いか分からへんって、わざわざコメントに書く人が分からへん。
うんうんうん、
何を言ってねえの、
うん、
喜んだらええやん。見えへんかったらええやん、面白くなかったらと、
うん。
っていうのを、ちょっと、ね、芸能ニュース。
わかりますね。え、それ誰？とか、それ知らんわっていうのがかっこいいと思ってんのって、それお前ダサいでって思います、
ね。知らんのはな、
うん、
知らんで言わへんかったらええねん。
うん。
うん。関わりがないんやか知らないや。
うんうんうん、うん、うん。
それ知らんのは。
いや、だからネットニュースでね、うん、誰々さんが、何々グループを卒業発表って。
はいはいはい、
いや、知らんってわざわざそのコメントしに行くじゃないですか。
うんうん、そうそうそう。
ニューストピックに。
うん、え、知らん。いや、別に知らん
ねん。それはお前の無知さをアピってどうすんねんって話ですよね。うん。
別に、そっとしといたらええやん。
うん。
関係ないねんから。
っていうね、こんなね、ちょ、怒り気味になってどうすんねんって話。
ちゃうの？
いや、そういう話ではなくてですね、うん、ドラマ、
うん、
ね、去年の、10月からのクール、10、11、12のクールで言ったら、やっぱ逃げ恥、はい、
ああ、
逃げる恥では役に立つっていうのが、うん、まあ、ともきんも楽器可愛いって言ったぐらい。まあ、
紅白で知ったけどね。
はい、うん。世間に浸透してブームになったわけですからね。恋、うん、
はいはい、
ダンスも流行って。
うん、
僕は、楽器が直視できないし、星野源が嫌いっていう理由で見てないドラマ、
うん。どうせまた見んねやろ？
まあ、みんなが忘れた頃に見て楽しみますけど。
うん。
うん、で、今回1月クールからね。
うん、
ドラマが、まあ、始まってて。
うん、
第1話はもう、割といろいろ見たいんですよ。
ほう。
なんか、触手が動かんなと思っても、見たいんですよ。
うん。
で、続けて見るかどうかを決めたいんですよ。
うん、うん。
まあ、ハマもそんなこと言ってたんですけど。
言ってたな、見るって言ってたな。
うん。カルテットっていうドラマがね。
ああ。
すっごい良くて。
なんかな、それ聞いたな。
はい。
誰やったっけ、出てる人。
松たか子。
ああ、そうそうそうそうそう。松田、なんとか。
松田龍平。
うん。
高橋一生。
うん。
で、満島ひかる。
あれやろ？弦楽四重奏の話
だしな。そうです、そうです、そうです。そのね、
うん、
偶然、お予想って、グループになった人らが、
予想ってなんや。
予想ってなんですよ。うん、だから、これはね、恋愛劇のように見せかけて、ミステリーっていうか、
へー。
うん、こう、みんなが男二人、女子二人で、
うん、
で、軽井沢で共同生活をしながら、グループ活動をね、カルテットしていくっていう中で恋愛していくのに、実は その共同生活を実は誰かの陰謀でさせられてる人がおってみたいな。
あ、まだ始まったばっかりだ
ね。はいはい、うん、っていうミステリー要素も踏まえて、で恋愛のなんか胸キュン感っていうか、なんていうか、知り合ったばっかりの人らが徐々に惹かれていくみたいなのも踏まえつつみたいな、すっげえ面白いドラマなんですよこれ。
へー、うん、なんかな、それ噂に聞いたんや。
はい、
うん、いや、うん、うち音楽やからさ、はい、それは面白いんじゃないかって聞いて、
うん、
へーってキャスト聞いたから、うん、面白そうやなーと思ったけど、うん、もう始まってんだよね。
はい、でキャラが立ってて、うん、その松たか子さん、
うん、
演じる、マキマキさんって言うんですけど、
マキマキ、
名字がマキで、下の名前がマキって言うんですけど。
なんかもうあかんのちゃうそれ、話。
めっちゃ面白いでしょ、これ。
なんなんそれ。ちゃんとした話な。
それが、うん、でね、その松田龍平がね、うん、マキさんって呼ぶのを高橋一生がね、うん、その、君は、下の名前で呼んでる体なの、上で呼んでる体なのみたいな、くだりもあったりとか、うん、あと、その、ヘダレでも話したことあるんですけど、唐揚げにレモン絞るかどうかでっていうので、共同生活で、男女4人のね、最初の食事みたいなんで唐揚げで、いきなりレモン絞ったやつとの、なんっていうね、もうそのね、もう、やり合い加減とかね、もうたまらんのですよ。
脚本誰？
脚本誰って急に言われて僕答えれないですけど。
脚本誰？なんかちょっとテイスト的にちょっと関西風やな。
はい、あ、そうですかね。うんうんうん。
ちゃうんかな、関西の衝撃弾風やぞ、それ。
うん。
調べてみよう。
はい、調べてみてください。
カルテットってやつ、
うん。カルテットですね。うん。で、そのね、唐揚げにレモンがどうのこうのが割と第1話の重大なところを秘めてて、
うん、
10分ぐらいやるんですよね。
ああ、そう。
うん。
ほー。うん、
で、その、僕がネットで読んだ記事では、それで離脱する人も、なんでそんなことで、ドラマ、貴重な時間を割くんや、みたいな。で、離脱していく人もおるし、そこで深みにこのドラマの本質に深みにはまっていく人もおるし、みたいなも
ん。へぇー。
はい。うん。
あのね、全然そんな人じゃなかった、脚本。
でしょ？割とメジャーど
ころ。
そうそうそう。
ちゃんとした人やん。
うん。
へえ。
でもこのドラマほんとね、軽井沢、あれ、旧軽かな？の、なんか、そのシェアハウスみたいなところで話が進んでいくんで、
うん、
映像もすごい美しいですし、あと、脇役がね、うん、絶妙。
あ、そうなん？
うん。第1話で、うん、そのカルテットが、定期的に週末演奏させてもらうようになる、
うん、
レストランに行くつくんですけど、
はい、
そこのレストランのオーナーが、役が、八木亜希子。
誰？ヤギ子。
元、フジテレビアナウンサーのヤギ亜希子。
そうなん、ちょっと分からへんけど。
で、違う、アカシアサンタのアシスタントの。
ああ、そう、そうな。
とか、何も知らなすぎませんかと。
カニやで。
うん。そしてその旦那さんが、サンドウィッチマンの、富澤っていう、なんでそんな配役みたいな。
金髪じゃない方。
はい。絶妙な配役してきて、うん。
面白いな。
面白いですね。うん。
世界の中心だよ、叫ぶも書いた人みたいな。
あ、そうなんですか。
ちゃんとした人やで。
でもね、すごいね、コミカル。
へぇ、監督がいいんかな。面白そうやな。
あと、主題歌を、シーナ、ヘギルって言いそうになった。ごめんなさい。
シーナリンゴ
が書いてるんですけど、リンゴさんが歌うんじゃなくて、そのカルテット4人、が歌ってる。
歌ってんの？
はい。
カルテってのに歌ってんの？
はい。で、松たか子が歌えるのは全然みんな知ってるし、で、満島さんって、元フォルダって知って
る？フォルダ 5？
はい、
うん。
沖縄から来た。
うんうんうん、
はい。の一人なんで、歌って踊れる人なんで。
妖怪体操の子やな。
そう。え、あの子もそうなの？
そうやと思うで。
へぇー。
俺はやったと思うけど。
へぇー。うん。なので、
うん、
で、それのね、歌唱力もすごいよ。いいし。うん。
へえ、いいね。
まあ、その、高橋一生の最近の高橋一生ご存知ですか？
知らない。
知らないですね。うん、TBS アナウンサーの安住さんを極限までブラッシュアップして俳優にしたみたいな、すごいシュッとしたね、僕の歳の一個上の人なんですけどね。彼のほんま、いい、というか彼を引き立たすためのドラマなんかなっていう。
そんな上から目線な。
思うぐらい。
ちょっと困ってるのはなんでなん
それ。ちょっと高橋一生を、もう、これからも大プッシュするためのドラマみたいな 感じはありますね。
へー、うん、その満島さんと高橋さんっていうのは知らんけど、
はい、
松田なんとかっていうと、
ね、はい、
松高子は知ってるから、
そうそう、うん、松高子と松田龍平は全然今が旬じゃなくて、うん、もう熟成しきってる、うん、だから満島ひかると高橋一生は、うん、まあ遅咲きですけどね二人とも、うん、うん、
いや、そのキャスト聞いてさ、
はい、
どうせ演奏するシーンとかあるわけやんか、
はい、
それが多分なんか適当にやるんじゃない、ちゃんとしたことしてくれるんやろなっていう期待は、
あ、手元ですかね、
そうそうそうそう、まあ弾いてへんやろけど、うん、そういうのちゃんとするやん、
うんうん、
やっぱそれちゃんとでけへん俳優さん多いから、
うんうんうん、
ちゃんとしてくれるんやろなと思ってちょっと淡い期待は移動、
なるほどね、
うん、う
ん、んでね、
うん、
今って見逃し配信をね、
はいはいはい、
ネットサイトで。
見れるもんね。
まあ、各で、カルテットは TBS のドラマで TBS フリーっていうので独自でもやってますけど、
うん、
まあ、それと、提携して、ギャオでも見れたりとか、あと TVer っていう民放の見逃し配信を集めたサイト、かつアプリっていうのがあって、
うん、
TVer、テレビですね。TV のテレビに ER つけて、
はいはいはい、
TVer っていうね、うん、パソコンのブラウザで見るサイトですし、
はい、
スマホで見るんだったらアプリがあるんですけど。
無料で見れるの？
はい。配信後1週間は、
ああ、そうなんや。
見れるっていうのがあるんで、うんうん、で、僕も、そんなゴールデンタイムはだいたい家にはいてないので、
ま
あ、今日、この収録前に仕事がね、うん、もう残念ながら暇なんで今日こんなことばっかり言ってますけど、はい、キャベツを千切りしながらね、目の前にノートパソコンを置いてね、Bluetooth、うん、のイヤホンでね、
ああいいね、
はい、うん、仕事しながら、うん、その第1話のカルテット、
ね、いつまで見れるのそれって、
だから1週間なんで、うん、これ配信日に配信できたとします、
うん、
ケロログが調子よくてとなったら今日火曜日中に見ないと、
うん、
水曜日なんでカルテットの第2回 は,
は, は, は
見れなくなっちゃう。
なるほど、なるほど。
はい。
うん。まあ、見ようかな。
はい。
うん。
だから、トフキはね、これ聞いてるのは木曜日の段階なんで、うん。
なるほど、まだ見れるから、ね。
全然見れるんで。はい。
へぇ、面白そうやな。うん、
いや、本当に、第1回目は、90分ぐらいかな、うん、ありますけど。まあ、面白いドラマでしたね。
へ
ぇ、はい。うん。ハマると思う。
へぇ、
うん。
いいね。
なんか、惚れた晴れたとか、そんななんか、なんか男女4人で、みたいな、トレンディードラマで、みたいな思ったら、うん、結局なんか、いつものパターンでしょうじゃなくて、
うん、
一応恋愛もありそうな雰囲気しつつ、
うん、
みんながみんなに嘘ついてるみたいな、なんかちょっとミステリー要素があって、めっちゃ面白いんで。
へー。
うん。
へー。
うん。
みたいな。
はい。
見る見る見る。
はい。
うん、3ヶ月ぐらいやろ
?3 ヶ月です、
うん。
ワンクールなんで。うん。
よし。
うん。
わかりました。ビデオ撮ります、
はい。はい。それこそ前回のクールの逃げ恥でやってた時間帯のドラマなんで。
ほうほうほう、
はい。うん。で、そんな中ですよ。こんなニュースが飛び込んできました。
何？
今月14日、嵐の5人がレギュラー出演する、日本テレビ系バラエティ、嵐に仕上がれ、
うん、
毎週土曜10時、
はい、
が、この4月より、毎週土曜日夜9時から放送されることが、公式発表されるや否や、ネット上では、ドックがなくなる？と、土曜9時枠ドラマに対し衝撃の声が殺到している。過去に同枠で放送されたドラマといえば、家なき子。
うん。
金田一少年の事件簿。
ちょっと古くない？
うん。銀狼会議ファイル。
あ、古いぞ。
サイコメトラエイジ。
だいぶ古いぞ。
僕らの勇気未満シティ。伝説の教師。女王の教室などがあり、誰もが知るヒット作を数多く生み出した。
最近ないやん。
また上記にあるように、ジャニーズタレントを起用した作品が多く、
うん、
極戦シリーズや、
うん、
信太をプロデュース、
うん、
マイボスマイヒーローは、高視聴率を獲得、うん、学園ドラマというのもあり、当時の学生からの支持率も反映されていたことが伺える。
うん、
ジャニーズに限らず、35歳の高校生では、菅田将暉、山崎賢人、学校の怪談では、広瀬すずら、若手俳優陣を多く起用、
うん、
今をときめくどの俳優も皆、ドック出身と言っても過言ではない。
うん、
さらに近年では、嵐の大野悟る出演、怪物くん。
あったね。
カトゥーンの亀梨和也出演、妖怪人間ベム。
あったね。
関ジャニエイトの丸山隆平出演、地獄先生ヌーベイなど、実写化作品も多数誕生。
あったね。
大掛かりの特殊メイクで視聴者を楽しませた。
うんうんうん、
ど根性ガエルまでやりましたからね。この枠ね。うん。嵐の仕上がれが 土曜夜9時に移動することで、ドラマの今後については発表されていないが、うん、ドックがなくなるってこと？金田一とか、極戦とか、ほとんど見てたよ。ドックがなくなるなんて、信じられない。ああ、いつか、時短。ジャニオタ用語で自分の好きなメンバーにもドックに出て欲しかったのに。
時短？あ、自分のタレントか。
はい。自分の担当。
あ、担当な、はい。担当な。担当ない。
整理しきれてない。など、悲痛の声や困惑する声が相次いでいる。なお、ドックとして最後を飾るドラマ、スーパーサラリーマン冴えない死は、14日土曜夜9時からスタートした。ということで、うん、まあ、僕の大好きなノブとプロデュースも、放送されていましたドラマ枠、うん、ドックが、なくなるんだって。うん。うん、
それはでも、嵐に仕上がるのが視聴率稼げるからやろ？
そうなんでしょうね。
うん。
うん。
毎回見なあかんくて、うん、先週見てへんから今週見んとこっていうよりは、
うん、
別に先週見てへんけど今週嵐見ようの方が。
あー、なるほどね。うん。うん、
なんかさ、その月9とか、
うん、
ドックとか、
うん、
なんかそのもうテレビの人らのな、
うん、
そのもう受け売りやめようや。
受け売り？
あー、うん、それテレビの人らの言葉やんか。
うん、
ええやん。面白かったらええねん、どこでやっても。
でも、ドックって呼んでる人らは、僕は僕は呼んでましたけど、少なかったと思うけどな。
初めて聞いたもん、DOCK って何のこと言ってんのかなと思って。
うん。でも、ちなみにね、うん、このドック、以前はね、土曜グランド劇場って言われてたドラマ枠で、1969年から続いてるんですよ。はい。それがなくなっちゃうっていうことなんで、うん、結構でしょ。
いや、まあ、そら、なんかあんねんで。うん、その、他のチャンネルの土曜9時何してんやろな。
うん、ああ、まあまあ映画やってたりだとか。
うん、それには勝てへんくなったからとかじゃん、
ね。TBS はあれですよ。世界不思議発見。
ああ、強いね、コンテンツ、ね。
うん。だから、本当にね、そのね、今ね、ウィキペディアのね、その、ドック、
うん、
昔からの、そのドラマ遍歴を見てますけど、うん、主演のところが浅丘ルリ子。とかね。船越英二とかね、水仙寺清子とか、岩下志麻とかね、宇津井健とかのドラマがずーっと続いてるんですよ。すごい伝統の枠。
昼間にやってる人ばっかやな。
はい。てか、生きてんの今もっていう感じなんですけど。でね、まあ90年代入っても、見たのあるかなっていうか覚えてんのあるかなって思って、僕は一番最初にドックの歴史の中で、これ、見てたなと思ったのが、子供が寝た後で。
ああ、タイトル聞いたことあるな。
はい。柴田恭兵、三浦陽一、風間徹、うんうん。ドラマの内容多分ね、この3人が、うん、それこそパパニュースキャスターみたいな感じで、いきなりなんか、小学生ぐらいの子供と一緒に生活せなあかんみたいな。
あ、そういうこと？
はい。
キャッツアイみたいなじゃないの？
じゃないと思う。
大泥棒になるとか、はい、そうじゃないの？
やったと思うんですけど、うん、強烈に覚えてんのが、このドラマの主題歌が、うん、マッキーの、
うん、
もう恋なんてしないなんてなったんですよね。
はいはいはい、
うん。
これ
が1992年。
うん。
うん。でね、その次の年、93年はね、ちょっと危ない園長さん。主演、小林念治。これもね、覚えてるって言って、このタイトルが非常にインパクトがあるんで、うんうんうん、覚えてるんですけど。
トレンディードラマやろ？
はい。
小林念治？
小林念治が、園長さん、幼稚園の園長さんだったんで。
ちょっと。
このタイトルの、うん、このちょっと危ない感じ。
うんうん、危ないな。
と、小林念治が主演っていうのだけ覚えてん、うん、で、同じ93年。これもね、タイトルは多分インパクトあると思うんですけど、うん、ポケベルが鳴らなくてって。
ああ。
尾形健と結城苗、
はい。
はい。
はい。あったね。
これが93年ですね。1993年。うん。で、次の94年、そのうち結婚する君へというドラマ。
ほうほうほう
主演が藤田美和子なんですけど、これドラマ自体は僕何の印象もないんですけど、このドラマの挿入歌として大ヒットしたんが、愛が生まれた日、うん、藤田美和子と大内泰造。
ええ曲やったね、
うん
うん。
うん。
生で歌ったら最低やったってやつ。そうか、うん、それか、う
ん。で、この年、94年、の次のクールに、家なき子は、第一シーズンですね。同情するな、金をくれ。
はい、はい、はい。え、第一シーズンってことは、その何回もやったんあれ
?2 まであります、家なき子は。
へぇ
ー、うん。2までやったっけ？うん、2かな。うん。で、次の95年。
うん。
家なき子2。
うん。
うん。 これ、家猫2で、足立由美の、その、恋人役みたいなんで、堂本光一。
ああ、そう。
ここぐらいに近畿月のデビューがあるんやと思うんだけどな。次の年かな。うん。
金田一少年じゃないんや。堂本剛ぐらいが出発したんが。
いや、あの、家猫2の、
うん。堂本光一なんやろ、
光一。それは光一です。うん。うん
もうその時に近畿キッズあったって
ことかな。でもね、この家なき子2の次のドックが、近代一少年の事件簿第1期、
うんうん。ほならそうなんや
ね。で、堂本剛、うん、で、みゆき役が、あの、顔が歪んでる人。
そうそう、言わんといて。
誰だっけ坂友恵里。
違う、友坂。
友坂里。
たまに見てました。
はい、ですね。はい。これが95年ね。で、このね、次の96年っていうのが、う
ん、
うわー、ドックっていう、
う
ーね。ワンクールかける4じゃないですか、1年。
はいはいはい。
もう、ドックらしい1年なんですよ。
うん、
まず1月から、3月までが、銀狼回帰ファイル。
お
う。堂本光一のね、
はいはいはい。
俺に不可能はない。
うん。
うん。っていう、首なしライダーっていう回があって、
うん、
それがなんかね、そのライダーの首をなんかどっかに置いてくるみたいな話があって、その榊原事件を連想させるってなっても、二度と再放送が不可能になってしまったっていう回ですね。主題歌があの、あれですよ。あの、近藤真彦のミッドナイトシャッフルですよ。天使のようなやつ。
そうそうそう。
悪魔の笑顔。
なんか覚えてるな、それ、うん。
それが1月から3月。で、4月から7月までが、うん透明人間、
うん、
主演香取慎吾。
へえ、うん。
なんかね。
透明人間。
はい。もうバカドラマですよこれ。
お
なんか薬飲んだら透明になって。
ジャンプみたいな話。
でその次7月から9月までのクールがですね、うん、近代一少年の事件簿第2期、
うん。
これも堂本剛で、あれですよ、みゆき役は、顔歪んでる人です、ね。
顔歪んで
る人ね。はい。まあ、それが第2期。坂友恵里ですね、
うん。
はい。で、その次のクール、最後がね、10月から12月までが、
うん、
清流伝説。これがね、僕、タイトルだけ聞いた、清流は聖なる、立つ竜。
ドラゴン、
うん、ドラゴンの伝説。足立由美。
へぇー。
鳥羽淳。
へぇー。なんなんそれ。
なんなんでしょうね。
うん、
まあ、こんなキャスティングありきだけでドラマ、できてたって感じでね。で、97年行ったら、サイコメトラエイジね。これ、TOKIO の松岡くんですね。で、その年に、僕らの勇気、ミマンシティ、
うんうんうん。
これ僕すごい好きで見ててましたけど、これは、近畿キッズ二人が主演。
あ、はいはいはい、
でも、この、僕らの勇気、ミマンシティの主題歌が、愛されるより愛したい。
ああ、そうか。
やったんで、これがガラスの少年に続いてのセカンドシングルやったんで、まあ、ほんまにこの、
近畿と共に歩んできてるんやな。
そうなの、フューチャーの時でしたね。
はいはい
はい。はい。これ、いつまでやります？
まだその辺はわかるよ。
はい。じゃあ、98年、ちょっと飛ばしますね。99年、君といた未来のために I'll be back。これ主演が堂本剛。これ僕、ちょっと思い入れある作品で、むちゃむちゃ好きやったんですよ。堂本剛が、なんかね、18歳、何歳やったっけな？とにかく、25歳としましょう、じゃあ。25歳の誕生日にいきなり胸が苦しくなって、うわーってなって、
うん、
で、はって起きたら、18歳に戻ってる。
お
っていう人生を、何回も繰り返すっていう。
うわ。うわ。
ドラマで、
それ救いようないな。
うん、1回目の繰り返した人生では、うん万馬券とか何が買ったかとか覚えてるから、むちゃくちゃ金持ちになるんですよ。
そうやろな。
うん。金持ちになるんですけど、一回目の人生で、結局、なんか、めっちゃ親友が自殺してしまったっていう古傷を、なんかそいつは金がなかったから自殺してしまったから、俺が金を稼いでそいつにいい生活させてって思うのに、結局なんか金に溺れてしまって、そいつは自殺してしまうみたいな。一回目の人生とは違う理由で、なんか、どうせ金があったかで、虚しいだけざ、みたいな感じで死ぬみたいな人生で。うん、で、その次は、もっと素朴に生きようって、なんか、でも、なんか、たまごっちをバンダより先に発表して当てるみたいなとか、なんか。
前向きやな。そのぐるぐる回る人生分かってて結構前向きやな、はいうん、
とか、で、最後は政治家だったりとか、なんか、そんななんか、 結局でも、どんだけ成功して、大好きな人と結婚できても、戻ってまうんですよ、18歳に。
きついね。
そのきつさからもう、人生、これを繰り返すのをなんとか止めたいみたいな、繰り返す人生をしてるのが実は自分以外にも、あと、二人おった。
へぇ。
それが佐野史郎と仲間由紀恵なんですけど、まだ全然売れてないこの仲間由紀恵。さて、その人生はどうなるか、みたいな。
うん、うん、
うん。
うん。
このドラマすごい強烈に覚えてるんで。
一応オチはあるんだよな。
オチはあります。うん。一応その、繰り返す人生は止めれてますんで。
面白そうやな、うん。タイトルもっぺん見て。
君といた未来のために、I'll be back。はい。うん。で、2000年代に入りますね。2000年、伝説の教師。
うん、うん。
松本人志、中井正宏主演ですね。
うん。
あと、フードファイト。
うん。
覚えてます？フードファイトって。主演が、草薙剛。
へ
ぇ、これがちょうどテレビでね、フードファイトして。
大食いする人。
大食いのテレビが流行ってた時期で。あのね、まんま、フォーマットはタイガーマスク。
はぁ、あ。
覆面っていうか、地下組織で。
トラの穴みたいな。
はい。もう、裏掛けで、自分が掛けられる立場で、どっちがどんだけ食べられるか。
フードファイトするの？
はい、フードファイトして、で、自分が育った個人に寄付、ファイトマネーを寄付するみたいな。
食う分寄付しろよ、うん。
で、ブワーって食べて、相手を任した草薙剛が言う決め台詞が、うん、俺の胃袋は宇宙だっていう。
なんかおかしいな、それ。
はい。すげえ覚えてますけどね。うん、はい。これ、どこまで続けます
か？いや、別にいいよ。適当でいいよ。
もう30分ドラマの話してるから、この辺で。
話してんねん。ああ
ここから2001年からね、いっぱいあるんですけどね。
もうな、だんだんついていけへんくなんで。
ですよね。
俳優さんの名前がわからへんくなってくる、
ね。はい。で、ノブタをプロデュースが2006年ですからね。
うん。
で、2005年の女王の教室とか、めっちゃ喋りたいねんけどな。マイボスマイヒロもめっちゃ喋りたいんですけどね。まあまあ、うん、じゃあまあ、ここぐらいで、
はい、
2000年ぐらいで、
はい、
懐かしむ人は懐かしんでいただけたんじゃないかということで。
次、おまけ放送でな。どっかでしょうな。
ということで、ドックがね、今度から同獣、同獣っていう。
ああ、十字にまたドラマはあんの？
はい。一応ドラマ枠はなくさないみたいなんで、多分そこにジャニーズドラマをほいほい掘り込まれていくんやと思いますけどね。まあまあまあ、でも、やっぱ1時間違ったらちょっと、
まあ、せやろな。
見てる時の印象、違う、うんうんうん。
見れる人も変わってくるしな。
ね、お風呂入る時間とか、なんか、そんなとかいろいろ変わるじゃないですか。なんで、僕らの毒がなくなっちゃう、寂しいな、っていう話でした。あと、カルテット面白いんで。
はい。それは見ます。
はい、ぜひ見てください。
はい、大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング、推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッドアイミュージック。
帝大魔王のオタクの隠れ家。
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係。
その全てが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
ということで、今年入ってからもらったメールね、
はい、
紹介していきたいと思います。はい、今日は2通。
はい。
大阪府にお住まいの10代男性、スプリングツリーからです。
ありがとうございます。
松田さん、トムキンさん、ハマーさん、いらっしゃったら進むさん、こんばんは。大晦日に胃腸炎になり、新年早々バタバタしていたスプリングツリーこと、春樹でーす。遅ればせな、明けましておめでとうございます。はい、おめでとう。今日はハマーもいません。スズムクもいません。はい。はい、先日の放送で3台の誘いがあったのにお返事できずすいません。
うん。
これは、なんやろ、進むに一回も行けなかったよ。
そやな。
残念って言ってた、の、まだ進むあるから来れるでっていう、ね。
そう、まだあるよ。
うん。今年は受験生なので、当分聞くだけになりそうですが、だから、棟梁と一緒なんだな、年な。
そうやな。
うん。サンダーヘテルイデをはじめ、ネットラジオを糧に、日々精進しようと思います。こちらも遅くなりましたが、棟梁さんおめでとうございます。早いうちに大学決めるのも羨ましいです。
はい。
はい、僕の住む、堺も寒いですが、サンダーもっと寒そうだなとよく思います。
うん、
お体気をつけてください。
はい。
これからも楽しい放送よろしくお願いします。それでは来年、いい報告ができるよう頑張ります。ということで、スプリングツリーメールどうもありがとう。
はい、ありがとうございます。うん、東洋に比べたら全然できてるね、スプリングツリーね。
そうですかね。東洋浮かれてるからな。
まあなあ、ちょっとあかんとこ出てるな。
うんうんうん。 この間、先週とかがセンター試験がうんぬん
かん。そうそうそう、言ってたね。
雪でどうのこうの、みたいなね。うん、大寒波、みたいな。
日変えたいのにな、毎年言ってるやろ、あれ。かわいそうに。
僕、大学受験をしてないので、よくわかんないんですけど、トムキンはセンター試験。
センター試験受けてない。
受けてないの、うん、う
ん。あれはなんか国公立、今、私立でもセンター試験あるけど、
うん、
当時はなかったから、
うん、
国公立受ける子だけやったから、受けてません。
僕は、高校受験はしましたけど、
うん、
高校行くための受験勉強って全くしてないんですよ。うん、もう、ほんとバンド活動しかしてなかったんで、うん、中3の時って。
はいはいはい。
はい。うん。と、親に反抗しかしてない時期やったんで。うん、
今もな。
今もそうですね。でも、なんか、その、小学校6年生の時の受験、うん、中学校受験は、もう毎日塾やって、
まあなあ、
うん、週5塾で、週2家庭教師みたいな。
すげえな。
うん。
すげえな。
多分親がそんだけお金使ってたら、大丈夫やろっていう、多分満足やったんやと思うんですけど、僕の、その、モチベーションっていうのは、何もね、そんだけ親にそんだけお金かけられても変わんないから、うん、いやいややってただけなんですけど、まあまあ結果合格してるからいいんですけど、
うんうんうんうん、
でもね、一人の勉強の時、ラジオ聞いてた。
へ
ぇー。AM ラジオ聞いてましたね。うん。当時何やったんやろね。当時の夕方聞いてた。うん。でも、すごい大人のおっさんが喋ってるラジオ聞いてましたね。うん。夕刊ニュース読み、みたいな。なんか、そんなん。
渋いの聞いてたや
ろ。ABC で、とにかく ABC ですね。うん、うん。
まあでも、夜の勉強の時は、やっぱりずっとヤンタン聞いてたし、
うん、
MBS やったけど、
うんうんうん、
で、文化放送を聞いてたしな、
うん、
懐かしいな、やっぱり。勉強のお供やな。今はそれ要せんね。勉強の時はなんかラジオとか
あ、雑念入りますね。
そうやね。
そうですね。
昔は多分ちゃんと勉強してへんかったやろな、あれ。
音楽でも無理かな。ああ、いや、音楽は結構大丈夫ですね、僕。あの、本読む、小説とか読むときでも、ラジオ聞きながら小説読めないじゃないですか。
読めへん。絶対読めへん。
うん。
うん、どっちかなってまうな。
うん。いや、僕本読むって大体電車乗ってるときなんですけど、うん、なんかストリーモンとか読むときは、音楽にしますね、うん。ポッドキャストじゃなくて。うん。
音楽もあかんわ。
あ、そうなんですか。でも、何も聞かなかったら、うん、隣の人の会話が聞こえてきたりとか、あと、三田から大阪方面に電車乗るときって、三田駅から宝塚まで、トンネルがすっごい音で、ゴーってゴー音でしょ、うん。あれがすごい耳痛いんですよ。
わかるわかる、それはわかる。
だから何か聞くようにしてますね。うん、
最近あの、ヘッドセット、あの、
はい、
ワイヤレスのやつ、
うん。
耳に突っ込むだけ突っ込むわ。で、何も聞かんと本読んでる。
なるほど。耳栓代わり。なるほどね。なるほど。うん。そっか、じゃあ、ね。ハルキも全然、あの、堺って全然近所やから。
なあ。結構行くで、うん、堺まで、
うん。
ちょこちょこ行くで。
どこの大学入ってね。
いやな。
ね、どこに住むか分かんないですけど、うん、東流も京都から大学入って、近なのかなと思ったら、だいぶ遠なったからね。
遠なったからね。
うん。うん、まあね、まあでも、大学入ったら、まあ車取ったりとか、バイトして、うん、ね、あの、お小遣いが増えたりとか。
自由な時間もできるしね。
行動範囲も広がると思うから。うん、またサンダー遊びに来るなり、
そうそうそう、
あのモコパレ見に来てくれるなり、な
そうそうそう、
うん、
ほんで春樹と東流とどっかで会うとかもね、
面白いし、
面白いよね。
見うてる間にお酒飲める年になるやろうから、
そうそうそう、
ね、
また飲みに行きましょう、
行ったりとかね、うん、できると思うんで、
はい、はい、
まあ、とにかくスプリングツリー、
はい、
受験、
春樹言ってるけど、
はい、頑張れ、
はい、頑張ってください、
はい、続きましてのメール、
うん、
兵庫県にお住まい30代男性、
うん、
怒りんぼワールド週休マンからでーす、
はい。
新年明けましておめでとうございます。
そ
もそも正月というのはエジプトで奴隷生活をしていたイスラエル人が…この話は長くなるのでやめますが、新年会忘年会などの皆さん行きましたかね。ワイは基本一人で飲むのが好きな孤独少年なんで、こういう集まりは嫌いなんですが、どうしても的な場面もあるんで、たまに行ったりすると散々な目に遭います。そこに大抵空気の読めんアホがおって、ワイに一発ギャグとかをやれというので、ワイは言ってやりました。君、ちょっと待ちなさいよ。そもそもいきなり面白いことやれって言われて、ハードル上がってからどんなに面白いことやったってウケるわけないだろう。と文句を言ってやったのですが、しょうがなくやらなきゃならん空気になって、両手を広げて直立不動で、トーテモップウォール って叫ぶギャグをやったのですが、普段なら大爆笑のワイの必殺ギャグもこういう空気ではダダ滑りしました。ギャグやれとワイに強要したやつにムカつきますよね。いつものように3段階で評価してやってくださいということで、どう思いますか、トモキンさん。
どうでもいい。
僕はこれは、超ムカつくムカつく平気やったら、
うん、まあ、でもな、ちょっとだけ同情するかな。
ムカつく。ムカつくかな、けど、どうなんだろうな。基本的にそういう場を否定的に、もう、ハスに構えてるワールド集球マンっていうのはどうかなって思う。
多分そのオーラが出てるんやと思うねんな。
うんうんうん、
で、多分声かけてくれた人は、輪に入っておいでやっていう思いで言ってくれてるんやと思うと、
うん、
ちょっとその悪いなって思うけど。
そうやな、
うん。関われよ。一発ギャグはちょっとしんどいけど。
ねえ、触れ合いたいですよね。うん、まあまあ、職場とかそんなんやと思うんだよ、きっとね。
うん、うん、
うん。その、いやいや出ている飲み会っていうのは。
まあな。
うん。でも、行ったら行ったら楽しい。
楽しいと思うけどな。
うん。
行ったら行ったら楽しいと思うけどな。
うん。で、下心っていうのもあるじゃないですか。
で、バッシャー落としたら。下心って何？
なんか飲み会やったらさ、普段なんか、ブスやとしか思ってない同僚とか
、うん。
おばはんとか、うん、もうなんか、あ、いい人かなとか、
なんか
思い出きたりとか、なんか今日ちょっとどうにかして持って帰らないかなとか。
職場はな、そう、それややこしになるからな。
あ、そうですか、
うん、
え、いやいやいや、でも、トモキンはそれはあなたが社長やからそうやけど。
いやでも、お互いせやで。いや、そうなんちゃうんか、わからへんけど。
いやでも、普通に雇われ同士やったら、
ほんまに？
で、結構な人数いてた。
え、まあ、そら行さんおったらな。
5人やったらあかんよ。
うん。
うん。
まあ、20人とかおって、
うんうんうんうん、
その、ペーペー2人がそんなしてても、はい、まあ、分かれへんわな。
はい。
うん。なあ、まあ、ええんちゃう？きっかけやな、それもな。
うん。いや、僕、そんな、でも、その、10人超えた人数の職場で働いたことないから、なんと、言われへんけどな。
うん。あるんちゃう？
うん。
うん。
でもある程度飲み会になって女性もいてるってなったら、
うん、
割と僕そういう期待してしまいますね。
うん、あの別になんかな、その今日の晩持って帰ろうとか、
うん、
そんなんじゃなくて、
うん、
仲良くなれるよ絶対。
うん、うん、
別にそういう相馬下心じゃなくて、なんていうかな、健全な下心。
うん、そうですね。
ご飯食べに行けるようになるとか。
あ、ヘダレイジョの飲み会ではないよ。
ああ、まあそれはないね。
ないよ。
うん、
うん
うん、それはないです。
この間も。歌子とかやったし。
そうやな、この間もピアニストやったからな。
あ、江島さん来てくれたのはすごいときめいたんですけど。
ときめいたんや。
はい。
まあまあ、まあ別にな、それ以上ないもんな、うん。持って帰ったりとかないからな。
持って帰ったりとはないですな。
だからそこはもう別に安心していただいたり、
うんうん。
まあ、あれやで、その、女の人が、
うん、
男の人がどうしてもまあ多いやんか、飲み会とか行くと、うんうん、そこに行った時に、あの、感じる身の危険っていうのは確かにあるかもしれへんけども、
うん、
男の人はやっぱ女の人と飲むことで、
うん、
やっぱり、幾ばくかの下心はあるわけやんか。
うん、あるある。
うん、で、別にそれはその、うん、ほんまに悪い人もいるかもしれへんけど、普通は仲良くなれるかもしれへんなぐらいの下心だから、うんうん、だからワールド集球マンもそれぐらいを抱いてさ、行けば楽しくなると思うよ。
うん、
前向きになれると思うんだけどな。うんうん、
まあまあ、トムキンはワールド集球マンイコールツッチーっていうのを、もう完璧に思いながら喋ってはると思うんですけどね。
いや全然知らんねんけど。
うん。
いやでも何本なってもせやで。
そうやな。いやでもなんかなんかやれってあるよ、うん、そういう無茶ぶりって、うん。
あるある。
うん。やっぱりね、KY な人っていてるし、うん、なんかそういう雰囲気になっちゃいがちですよね。なんかやっぱ職場の飲み会ってやっぱどうしてもその老若男女ってなっちゃうから。
そうやな。
うん。
あれってどないもならへんもんなんかね。
それだってお互いの空気感がちゃうから。空気感がちゃう人らがもう集まってる時点で空気を見ない人っていうのがどうしてもできちゃうのはどうしようもないんじゃないですか。
なんかさ、あの面白いことせえって言われて、うん、じゃああなたの面白いことってどうなんですかとか言うとまた空気悪くなるやんか。
うんうん。
あ、難しいよなああいうのってな。
僕ね、だからそのね、KY、空気をよ。うん、読めない、読むって意味の空気の正体を僕は一応掴んでるつもりがあって、空気っていうのは、その空間の中で一番よいしょしないといけない人です。
ああ、その人の気持ちってこと？
その人 の気持ちイコール空気なんで。
あ、はいはいはいはい。
だから、いくら異中の子にカッコつけたいと思っても、うん、その、一番偉い人、社長さんがおんねやったら、社長さんが笑ってくれることをするのが、
まあまあ、せやな。
空気を読んでるっていうことやと思うんですよ。
社長と言わず、10人ぐらいで、うん、まあまあ同い年ぐらいで飲みに行ってたとしても、うん、リーダー格みたいな人がおって、うんうん、でもこっちはこっちで女の子がおって、うんうん、そこでイチャイチャしてるよりは、うん、場の空気を持てってことやな。
なんつうんかな、その時の優先順位を読むのが空気を読むことや。
すごいな。すごいな。
僕はこれ、もうはっきり言って、うん、ラブ理論っていう、
ほう
あの、恋愛指南本の受け売りなんですけど。はい。
誰かに旗がピンって出すわけやな。
そうです、そうです。うん。
おー。うん、それはマスオが見えるわけやな。
そうですよね、でも。うん。うん。
今この人に、ま、旗が立ってるから、
うん、
こっちに行っといた方が、
うん、
なんかこう、場が。
そうです、そうです。
場が持つというか。
うん。うんうんうん、
え、それ自分に肌が立つ瞬間ってわかんの？
それがわかんないんですよね。
自分の上には見えへんねんな。
っていうか、ヘタレーディオの飲み会で、
うんうん、
その空気を感じたことはないんで。
う
ん、
ああ、そう。
だから、そんだけ、その空気を読まんでいい飲み会っていうのが、多分ヘタレーディオの飲み会のいいところ。うん、
ああ。
いや、あの、まあ、来てるお客さんは、感じてるかもしれないですけど。うんうん、主催の僕らは感じてないっていうのは、僕らだけが楽しいいい場なんでしょうね。うん、
そっか。
でも、僕らが楽しんでたらもうそれは正解じゃないですか。い
や、今の流れやったら忘年会で帰ったらめっちゃ怒られるのかなと思ってたけど。
うん。
いや、でも、そうやな。
うん。
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 まあ、来てくれてはる人がどんな思いをしてるかわからへんけども、
うん、うん。
我々が楽しかったら、
うん、
多分、ヘタレイディオの飲み会から、
うん。
うん、それでいいんかなって
思う
かな。
うん。
だから、そこはまあ、多分、肩が立ってるんでしょう。
でも、進むくんがおったら、進むくんが空気になるときはすごく多いと思う。
あ、それは多いよ。
うん。
うん。だって、おもろいもん。
それはあの人のカリスマ性やと思うね。
そうそうそうそう。
うん。うん、
あやっぱり彼は、おもろい、
うん。
うん。空気持ってくよね。
うん。
あれは見習わなあかんや。
うん。そうですね。
そう。だから、ワールドシューキューマンは、進むで働きなさいってこと。
うん、進むというか、ゴブリンで、
ね。ゴブリンでね。
今日ちょっと前通ってきましたけどね。
ああ、どうやった
ね。だいぶ玄関口ができてましたね。
あ、ほんま。
はい。
へ
ぇー。なんか、民家が続く中、いきなりポンと、な近代的な建物ができて
たな、うん。なんか、噂の階段も見えるなと思って、前から見とってんけど、はい、この間、は
い。うん。あの、ほんとあの、剣道の道具とか売ってる店のほんままんまやったんで。うん。
聞き分けのないおじいちゃんどこにおんねんろなとか思う。
米屋さん？
そうそうそう。
まあまあまあ見えるてるところには
ありますわな、うん、あれやろな。
はい。
楽しみやな。
はい。というん、ことでね、メールどうもありがとう。スプリングツリーとワールドシューキューマン。
はい。
はい、今年も皆さんメールいっぱいくださいね。
はい、お願いします。
週刊プロレスより1週間プロレスやってます。ダラプロレス。
女子プロレスマニアも絶対納得ができるこのラジオ。ダラプロ。
注射器デスマッチも見ます。ダラプロ。
今幸せなあなたに、今落ち込んでるあなたにも、
Two words for you。 ダラプロ。
マギーが大好きです。毎週金曜更新中。マギ
ー。はい、今日も楽しくラジオやって終わっていくわけですけど、サンダーヘタレディオメールアドレス、mail@hetaradio.com。番組の感想コーナーへの投稿、勇気を出して初めての告白等は、mail@hetaradio.com か、トップページのメールフォームまでお寄せください。愛用テーマトーク、次のお題は、目。目で始まるお題を送ってきてください。人生ベスト3のお題も随時募集しております。サンダーヘタレディオ、ヘタレディオ .com というサイトを、
うん、
ケロログのサイトは別に作って、今同時配信中でございます。
はい、配信しております。
二つの、iTunes Music Store の RSS っつうんですか？
うん。
はい。で、やっております。
はい。
そのね、メインのホームページのケロログっていうサービスが、
うん、
かなり運営が不安定な状態なんで、
はい。
まともにも毎週火曜日配信できておりませんので、うんうん、サブの作ってます、ヘタリオ .com の方が、コンスタンスに火曜日、
はいね、
毎週、あの、更新してる、できている状態なので、
ええ、
サブですけど、
うん、
そちらの方の RSS に登録を書いていただく方が、まあ、ちゃんと火曜日に皆さんに放送が届いて 言っている状態です。
はい。
はい。帰れる余裕がある方は、はい、登録を書いていただけたらなと思ってます。ます。はい。まあまあ、その辺のね、その、ヘダレードドコムもかなり簡素な作りにしていますんで。
超シンプルやな。
はい。うん、まあ、で、やっぱり今、RSS のその、アクセス見ても、うん、やっぱ、ケログ、更新しないとみんな聞いてくれてない状態なんで、まあ、その状態を、まあ、見つつ、その、最終的には移行すると思うんですけど、うん。うん、
まだいつかわからへんですね。
そうそうそうそう。うん、で、その、状態良くないですよ、ケログ、今もね。
うん。
やっぱ、もう本当に落ちるし。
やな、
うん。なんですけど、もしかして復活したらっていうのも、あるじゃないですか、うん。うん。
もうほぼ縁が切れてる彼女やけど、いつかまた電話くれたら、みたいな。
いや、そこまで縁は切れてないですよ。
そこまで切れてへんね。
付き合ってますよ。
ああ、うん。でも月に一遍ぐらいしかメール来へんみたいな。
違うね、違うね。電話しても出えへん時があんの。
それは全然もう切れてるぞ。
こっちは超好きなの。
もう切れてんねん。完全に切れてんねん、それ。うん。たまに電話出てくる
よ。既読がつかないの。
もうそれ、こじれてるやつやな。無理なやつやな。
なんで、まあまあまあまあ、ちょっとね、今ちょっと騙し騙し二つのサイトでやってますんで、うん、はい。余裕がある人二つとも登録してくれたら。
せやな。
はい。僕も今、そういう状態にしてますんで、はい。はい、お願いします。はい。ともきん、なんか告知ございますか、はい、
前回も言ってますけども、うん、3月18日に、はい、岡菊ちゃんのライブが、ここ自由空間アミでございます。はい、で、彼女の、まあ、産休前の最後のライブということで、うん、もう予約ポロポロ入ってきていますので、うん、この放送を聞いていただいて、まあ、過去にも来てくれたことあるんでね、
はい、
興味がある方は、
そうですね。うん、
早めに、うん、予約いただいた方が、ちょっとお席が確保できない可能性があるんで、
うん、
はい、ぜひ予約いただいたらと思います。
はい、
で、今回ね、なんかサポート。
うんうん、
ギターとか、
うん、
ピアノとか、
うん、
自分弾くのにピアノ連れてくるねんで、
うん、
うん、なんかいろいろ連れてくるらしいので、
じゃあ、うん、多分ハンドマイクだったりするんですか、
なるんちゃうんかな、
うん、
みたいなことを言ってたんで、ほうほう、だからちょっと華やかになるのかなと思っています。
ほうほう、
はい、3月18日の6時半かな、
はい、
開演でやらせていただきますので、うん、興味ある方はぜひお越しいただければと思います。
はい、お願いします。
お願いします。もう一個告知していい？
はいはい。
前回かな、
うん、
今年の目標で、
うん、
オフ会したいねっていう話を
言ってたね。
言ってたやろ。
で、東京行きも決まってるって言ってたね。
一応ね、まだ仮やけど、
うん、
3月1日の日に、
うん、
はい、水曜日ですけども、
うん、
夜に多分体が空くと思うので、
東京で？
はい。
はい、
3分でも来ていただける方、
はい、
また詳しいことは
どこですか、町田、町田市、
じゃ
そんな田舎、
田舎、多分新橋あたりやと思うねんけど、
はい、
まだ分からへんけどね、
うん、
また随時情報出していきますんで、
はい、
開けておいてください、
はい、
お願いします、
お願いします、
はい、
そのおかきくさん3月に、
うん、
ワンマンありますよ、塾神で
ありますよ、
まあ、それの告知も兼ねてっていうか、
ね、はい、
来月2月の前半か後半分のヘダレーディオに、
うん、
ゲスト出演決まっております、
はい、
イエーイ、
どっかで来てくれます、
はい、全然やらしてって言おうと思って自由空間で歌いたいからちょっと全然やらして、
アンプ切るでそうやな、
いや本当にね、もう今日5回目ぐらいで言いますけど、
うん、
まあ、寒くて、
うん、
クロスロードめっちゃ暇なんでめっちゃギターちょっと馬なってきてるんですよ。
ああ、いいやん、
ね。
いいやん。
いや、ほんまに、TVer でドラマの見逃し配信見るか、YouTube 見るか、ギター弾くかっていう、そんな楽しいお仕事してるんで、僕。
そう。
はい。
まあ、いいやんかな。
うん、
告知、
ちょっと言うとき、まあ、来月ね、おかきくさん来てくれるんで、
うんうん、
ちょっと直接、全然やらしてって言ってみます。
はい。まあ、楽しみにしてください。
はい。はい、おかきくさん来てくれるんで。
はい。
はい。楽しみにして、
それは楽しみやね、
はい、うん、してください、
はい、
はい、ということでね、今回もハマは来れなかったんですけど、もう実際ちょっとしばらく来れませんってハマから言われてるんで、
そ
う
やな、
うん、ていうかなんで来られへんか全然分かんないですよね、
言うそうやな、
うん、
実際理由もちゃんと分からへんもんな、
全然分かんないですよね、
う
ん、
今日来れへんとかやったら仕事忙しいんかなって思うねんけど、
うん、
しばらくってどういうことだろうな、
なんだろうな、
うん、なんかバレてんねん、
収監されるみたいな、
なんか、なんか
マグロ漁船乗るとかの、
そうそうそう、なんか出てきた、また落とした、
うん、
まあまあね、
まあまあまあね、楽しくね、
ぼちぼちやっていきまよ、
はい、このオリジナルメンバーでやっていきます
おっさん呼んだからおっさん。
誰誰誰。
おっさん呼んだから。
やめてやめてやめて。はい、この番組は天国に一番近い島柿本製作所の提供でお送りしました。お送りしたのはまさとと
ともきんでした。
はい、次回配信もお楽しみに。
クラウドファンド、え、何。
いや、これはね、ニューカレドニアのなんかあの
全然分から
ん、キャッチコピー。
寒いとこやからな、はい、そんな感じする。天国には近いと